さて今週のザ・コーチユニバーシティクラブ、実はスタジオを飛び出しまして土佐市宇佐、今僕は海の真上に来ています。で実はねボートに乗ってるんですね。でボートで、そうですね、船着き場からだいたい5分ぐらいでしょうか、船を走らせたところにある高知大学が持っている養殖いかだ、そこにボートを横付けしてですね、今この収録を行っているんですけども、実は今日の番組はホヤの研究についてのお話で、こちらでですね、研究に使うホヤの養殖が行われているということで今日はお邪魔しております。詳しいお話を自然科学系理学部門の藤原茂樹教授にお伺いしていきます。教授おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。教授、養殖いかだ、まあだいたい5メートル四方のいかだになってるんですけど、ここでホヤが今養殖されているんですよね。
そうです、はい。
今日はこちらにどういった要件で来たんですか？
一つは僕らが実験に使ってるホヤを育てなきゃいけないので、そのチビホヤを持ってきてこれから海に吊るそうっていうところです。それから育ったホヤを自分たちの実験用に使うのと、それからよその大学の人にも提供しているので、それを宅急便に詰める仕事もします。それから学生実習用のホヤも取りに来ました。
これね、なぜこの土佐島宇佐のですね、この海で養殖が行われているんでしょうか？
高知大学の海洋生物研究教育施設っていうその施設がすぐ近くにあるっていうことがまず第一なんですけれども、ここに吊るしとくとホヤがものすごくよく育つんです。でそのチビホヤは京都から送ってもらってるんですけど、舞鶴なんですね。で舞鶴で育てるよりも、で他で育てるよりもここで育てるとすごくよく育つんですよ。それでここに吊るしてます。で実際これから筑波大学の伊豆半島にある下田臨海実験センターっていうところにもホヤを送るんですけれども、そっちは海が綺麗すぎてホヤが全然育たないんだそうです。それでうちで育ったのをいつも毎週のように送ってあげてるんです。
いや僕たちみたいな素人感覚で行くとですね、海があればホヤなんて育つんじゃないかっていうふうに思ったりするんですけど、やっぱりある程度条件はあるんですね。
まあ餌が豊富じゃないとダメだっていうのはあります。生き物の少ないところは水が綺麗でもホヤは育たないんですね。
なるほど。あとね、この高知大学は他の大学に比べてその海が近くにあって、実験場もやっぱり近くにあるので、やっぱりそういったところでこう研究には便利なんでしょうかね。
はい、そうです。大学のキャンパスから30分くらいで臨海実験場に来られるっていう大学はもう全国探しても他にはなくて、これほど近いっていうのはものすごいメリットになります。だから水産系だとか海の生き物を使っている人、高知大学には多いですね、学部学科に関わらず、はい。
この近くはこの他に何か高知大学関係のいかだとかっていうのはあるんですか？
ここ浦の内湾っていう湾の入り口からちょっと外に出たところにあるんですけども、湾の内側にも何か所かその海洋生物研究教育施設の持ってるその研究ステーションっていうんですか、いかだが何か所かにあると。
しかもあれらしいですね、同じ高知の海といってもやっぱりこう他の例えば手入れあったりとかですね、まあ足釣りとか室戸とかの海、またこういったところもちょっと条件的にはこのホヤの養殖などにはちょっと向かないらしいですね。
そうですね、養殖そこでしたことはないんですけども、ホヤがいないか探しに行ったことあるんですよ。もう全然いなくて、多分水がすごい綺麗なせいだと思うんですけど、ウニなんかはいるんですけどね、ホヤはいないです。だからウサがいいんだと思います。
広報誌のリードにはですね、この高知大学のイカダで養殖したホヤが世界の研究を支えているというふうに載ってたんですけど、これどういうことなんでしょうね。
世界のってのはちょっと大げさな感じはしますけど、さっきも言ったように筑波大学の研究者の方にホヤを提供したりとか、そういうことはしてますし、研究自体、私たちのやってる研究っていうのは高知でやってるし、高知でホヤがよく育つって話をさっきもしましたけど、研究自体は普遍的なこと、ホヤのその発生のメカニズムを探るっていうのは別に地方限定のことじゃないので、実際にうちの研究室もスペインの人だとかアメリカの人だとかいろんな国の人と共同研究をしたりして一緒に仕事してますので、そういう意味ではここだけのものではなくて、世界でみんなで一緒にやってることをここでもやってるんだっていうような、そんな感覚ですかね。
なるほど、よくわかりました。じゃあ僕もいよいよですね、この養殖いかだに降り立って、実際にどのようにホヤが吊るされているか、そしてどのように養殖が行われているか、ちょっと見てみたいと思います。よっと、あ、お、 この養殖イカだ、海に浮かんでるだけなんですけど、かなり安定感がありますね。普通に歩いても全く問題ないですよ。ボートの上よりもむしろ安定感があるぐらいですね。
これが2週間前に吊るしたやつです、それからそれがそのまた2週間前だから今から1ヶ月前ですよね。でその向こうにある今そこで愛子さんが持ってるホヤロープがそのまた2週間前だから今から1ヶ月半前で、あれが2ヶ月前のです、でも今2ヶ月前のやつはもう10センチぐらいに育ってます。
さっきねそのシャーレの中で見せてもらったオタマジャクシっぽいもの、あれがチビホヤで1ミリぐらいですか。
そのぐらいだと思いますね、はい。それがもう2ヶ月もすれば5センチ10センチっていう大きさになります。
やっぱり成長って早いんでしょ。
早いですね。だからこの間までいなかったところに突然ニョキニョキと生えてるので、まあ、それも一つこのホヤが幽霊ボヤって呼ばれる原因の一つじゃないかなと。ゆらゆらとして透明なんですけど、それだけじゃなくていつの間にかふわっと現れるっていうのもあるんじゃないかなと思います。
先生、この今先生が持ってるシャーレには半透明のこれ大きさがね3センチ4センチぐらいでしょうか。イメージで言うとカブトムシの幼虫に近いような、それの透明にしたような感じかなと思うんですけど、先生これがホヤですよね。
そうです。大人になったホヤで、水の中に入れるとこれの2倍ぐらいに伸びますけど、はい、口を開いて
今じゃあこの海の上に出してるから縮んじゃってるんですか。
そうです、はい。でここに糞が詰まってるの見えますよね。
この茶色いのですか。
はい、そうです。でその糞があってその横に焦げ茶色の部分が見える、これが遊卵管って言ってこの中に卵が詰まってるんですよ。
これ卵ですか。
はい。でその隣に白い筋がありますよね。でこれが油性管でここに精子が詰まってるんですよ。だからこれ一匹で卵も精子も作るんですよね。
すごいですね。
雌雄同体って言って、はい、1匹が卵も精子も作るんです。ただこのホヤは自分が作った精子と自分が作った卵では受精できないようになってるんですよ。他の個体のものじゃないと。
じゃあ逆に言えば自分の個体の中にその、まあ、オス的なものとメス的なものがあって、はい、その個体だけで全てを完結させる種もいるということですか。
そういう種もあります、はい。
ホヤって一口に言ってもいろんな種類がいるんですね。
そうですね。世界で何千種類かはいるって言われています。
何千種類ですか。あとね先生、僕ね生まれて初めてホヤを間近で見たんですけど、これは食べられる種類のホヤですか。
食べないと思いますあんまり美味しくないと思います
やっぱり食べられる種類と食べられない種類っていうのもあるんですよね。
そうですね。東北で養殖してるマボヤとか北海道の方にある赤ボヤっていうのは食べるホヤですね。韓国でも養殖して食べるらしいです。
先生は食べたことあるんですか。
マボヤは食べたことあります、はい、でも幽霊ボヤは食べたことないです
お送りしておりますザ・高知ユニバーシティクラブ。さあ宇佐の海から戻ってまいりまして、高知大学理学部研究室にお邪魔しております。では引き続き自然科学系理学部門の藤原茂樹教授にお話をお伺いしていきます。教授よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやイカだね、結構楽しかったですよ。
そうですか。天気がいい日は本当に気持ちいいですよね、海は。はい。
しかもね、こう海にぽっかりイカダが浮かんでるでしょう。まあ、こういう言い方あまりいいのかは分かりませんが、なんか悩み事があったりするとですね、なんかたまに一人で行ってですね、なんかこうイカダにポカーンとこう浮かんでいたいななんて感じもね勝手にしてたんですけど、まあ何せ楽しい経験だったんですが、教授ですね、実はホヤっていうのがどういう動物なのかっていうのもそのイカダの方でねいろいろ見せてもらったんですけど、なぜ先生はホヤを研究対象になさってるのか、これがね僕そもそも疑問だったんですけど、これについてはいかがでしょうか。
体の形がどういうふうにしてできてくるか、卵が1個の卵っていうその丸い細胞が体の形になっていくまでの仕組みを知りたいっていうのが私の研究のテーマなんですけれども、そういう研究をするときにホヤっていうのはものすごく扱いやすい材料なんですよね。その卵が受精してからオタマジャクシ型の幼生になるんですけど、そのオタマジャクシの体が完成するまで半日しかかからないんですよ。
はい、半日なんですか。
そんなので今日受精をさせて、例えばですけど遺伝子をちょこちょこっとこう働きを邪魔してやった時に体作りにどんな異常が出るかっていうような実験の結果を見る、それがもうその日あるいは次の日にできるんですよね。 そういうところはメリットです。
いや本当にね、僕はすごく不思議だったんですよ。ホヤってそれほどこうメジャーな生物とは言い難いじゃないですか。確かにそういうふうに聞くとですね、他の動物だとそのサイクルはすごく長いものになりそうですもんね。
はい、そういうサイクルが短い動物は他にもいるんですけど、もう一つのメリットはそのホヤっていうのはさっきオタマジャクシって言いましたけど、我々その背骨のある動物とものすごく近縁なんですよ。動物をグループ分けすると、門っていうグループがあります。例えばその昆虫とかエビ科には節足動物門っていうし、貝とかイカタコは軟体動物門っていうんですけども、そういう分類をすると我々もホヤも脊索動物門っていう一つのグループに入ってしまうんですよね。同じ家族なんです。なので体の作り方、体を作るときに働く遺伝子の働き方とか体全体の構造っていうのが我々とよく似てるんですよ。なのに半日で体が出来上がってしまうし、細胞の数も僕らと比べると比べ物にならないぐらい少ないんですよね。なので研究材料としては単純、理解しやすい、そういうふうに思ってます。
ということはですよ、ホヤを研究することはもうひいてもう長い道のりがかかるかもしれませんが、人間につながることなのかもしれないと。
そういうような結果が出れば嬉しいなと思ってます。我々が発見したことが実は人でもそうだったみたいなことが分かれば一番嬉しいです。
なるほど、そうやって聞くとホヤってすごく研究しがいのあるものに見えてきますよね。うん、なるほど、分かりました。ではですね、ちょっとここで今日のイカダにですね、藤原教授と2人のですね大学院生ご一緒してもらったんですけど、その2人の大学院生にここでお話をちょっと聞いていきたいと思います。松本遥さんと愛子由紀さんです。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは松本遥さん。松本さんはもともと神奈川出身の方で、高知大学で、ホヤの研究ということなんですね。今はホヤのどういったことを研究なさってるんですか？
私はホヤの将来表皮や神経になる細胞で働く遺伝子がどういったメカニズムで働いているのかっていうことを実験して研究しています。
それはつまりホヤの細胞がそのいつそういう表皮とか部分部分の役割を担うようになるのかっていうことを研究してるんでしょうかね？
そうですね。で、そのどういったものがその遺伝子を働かせてるのかっていうことを研究しています。
じゃあ何かの外的な要因がその細胞に役割を担わせてるっていうことなんでしょうかね？
外的なものというか、その遺伝子が働くときにタンパク質が働かせるんですけど、そのタンパク質が何なのかっていうことを私は調べてます。
ごめんなさい、僕も全くついていけなかったですけど、でも研究しがいはあるんですよね？
そうですね、面白いですね。
そうですか。さあ、ここからもう一方に聞いていくのはちょっともう僕の中ではすごく不安なんですけど、愛子由紀さん。愛子さんは熊本出身。
はい、そうです。
そうなんですね。で、高知大学にいらして、現在ホヤのどんな研究をされてるんでしょう？
私の研究は海の汚染物質の一つなんですけど、有機スズっていうのがあって、それが動物に対してどんな影響を与えているのかっていうのと、それはどんなメカニズムなのか、どんな仕組みでこういう影響が出ているのかっていうのを研究しています。
なるほど、こちらは外的要因がどうホヤに影響しているのかってことを調べている。
はい、そうです。
これなんかはそれこそホヤだけじゃなくて生物全体に、その例えば有機質がどういう影響を与えているのかっていうふうな話になりそうですよね。研究しがいがありそうですね。
はい、楽しいです。
なるほど、なんかね、こうやってお話を聞いてると本当にホヤっていうのがあまりにこのグロテスクな、なんかカブトムシの幼虫みたいなものがですね、本当に魅力的なものに見えてくるんですけどもね。うん、でちょっとお話変わりまして、以前の、この番組のインタビューで、その博士課程の神田美雪さんもホヤの研究されててお話聞いたんですけど、その時に印象に残ったのが、高知大学の研究環境っていうのが非常に恵まれているということだったんですけど、先生これどういうことなんでしょうね？
どういう意味でそういうふうなことを言ったのかはちょっとわからないんですけれども、例えば機械が設備がそんなにすごいかって言ったら、多分高知大学ちっちゃい大学なので、それほどのものはないと思います。 で、まあ、あとは神田さんここにいた時には本当にあの自由に自分のやりたい研究をやっていたし、あの私自身が大学院生の時にそうだったんですけど、あの自分の研究、学生の研究っていうのは学生が主体的にやるもので、教員は本当に必要に応じてアドバイスをしたりディスカッションしたりするっていう役割だったんですよね。だからなんかこう自分がこの研究室の研究を動かしてるみたいな気分に少なくとも気持ちは慣れたんですよ。で私自身もそのここでは、まあ、自分自身が大したことできないっていうのもあるんですけど、神田さんとか他の大学院生のみんなもこうみんながボスで一人一人が自分のやりたいことをやっていて、私は時々手伝いをするぐらいの役にしか立たないっていう、そういう状況なので、あの研究を自分でやってるっていう気持ちになれると思うし、そういうふうにして論文なんかも出せるとあの自信もついてくると思うんですよね。そういうことがもしかするとあの研究の環境っていう点ではいいって言われるのかもしれませんけど。
さあ先生はそうおっしゃってるんですけども、お二人はいかがですか？
はい、自由にやらせてもらっててあの何か困ったことがあればすぐに相談できるし、その相談にも心よく乗ってくれて、いろいろなアドバイスをもらって研究することができてます。
愛子さんは？
私も一番感じているのは先生が自由にさせてくれているっていうことですね。
やっぱりそうなんですね。そういう点では確かに高知大学の研究環境っていうのはすごく恵まれていると言えるのかもしれませんね。ここまでのお話は高知大学理学部研究室にお邪魔して自然科学系理学部門の藤原茂樹教授、そして大学院生の松本遥さん、愛子由紀さん、お三方にお話をお伺いしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。